Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずはオーストラリア在住の朝日陽子さんから先日来年のカレンダーをいただきました。
もうそんな季節なのね。
そうですね。でもキャサリンさん、ただのカレンダーではありませんよ。
あら、ほんとね。
朝日陽子さん手作りの、それもきちんと製本されたカレンダー。
綺麗に印刷されてるわね。
表紙には竜の一字、来年は辰年ですね。毎月のカレンダーにはご自身で描かれた見事な絵が添えられています。ちなみに2月はパンダ。
本当だ、かわいい。
カレンダーに添えられたお手紙の中で朝日陽子さんは、来年こそは楽しくてワクワクする予定をいっぱいにしようと思ってこのカレンダーを作ってみました。マットさんもよかったら来年はこのカレンダーに楽しい予定をいっぱい書き込んでみてください。カレンダーが届く頃、きっと私は次に何を作ろうかと考えていると思います。ありがとうございます。遠く日本を離れてオーストラリアの地で戦っておられる朝日陽子さん、私もワクワクするような予定をたくさん2024年は書き込んでいきたいと思います。そしてこのポッドキャストをお聞きの皆さんも、そろそろ来年のカレンダーですよ。ワクワクする予定がたくさん書き込めるようなカレンダー、今から物色をされてはいかがでしょうか。昨日の医師になってよかったというあのトピックに対して、ごっちゃんは今朝の4時にこんなコメントを残されています。この課題を解決するためには、医師の医療行為をサポートするスマートデバイスや、一部の医療行為を代替する AI ロボット、参考記事のオンラインによる遠隔診療などの技術開発と実用化が加速され、いずれは国境を越えて医療行為がなされる、そんな未来を予想した次第です。ごっちゃんありがとうございます。M さんは得意のウィットを聞かせて、いわ忍術と言われていますが、
忍術って忍者の忍術かな。
ビリ君、この場合の忍術は人を思いやるという、そういう意味よ。人命を救うその方法、その術がいわ忍術ということ、覚えておいてね。
はーい、また一つお利口になったかな。
M さんのコメントに戻りますね。いわ忍術と言われていますが、いわ算術というパロディもあるそうです。算術ですか。なるほど。ドライバーさんの2024年問題同様、来年度から医師の働き方改革が本格的に始まるようです。医者といえども体は同じ。ぜひ健全な労働環境の中で医療行為を行ってほしいと思います。M さんありがとうございます。それからチーミーさんのコメントは衝撃的ですね。以前テレビでアメリカの救急医療の現場を見たことがありました。救急車が呼ばれたからといって必ずしも全員が病院に搬送してもらえるわけではないんです。患者さんの身なりや身分から、その人が医療費を払えないとみなされた場合には搬送しないシーンを見て、私はびっくりしてしまいました。そうなんですね。シミさんはシグナルコメントの中で昨日の琵琶のエピソードにも反応してくださっていますね。チーミーさんがまだ小さかった頃、近所には栗の木があって、よく栗を拾っていたそうです。その栗の木があったおかげで、秋は私にとって楽しかった。そんな思い出に彩られています。そうですか。ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。
Rhythm of sameness。
Sameness。同じリズム。一定のリズムということですね。
Sticking to New Year's resolutions, plans, or goals can be challenging.
New Year's resolution. もうそういう時期ですね。
何その New Year's resolution って。
新年の抱負ですね。今年は何をやりたいか、何をしようか。
まさに朝日陽子さんのようにワクワクするような抱負、計画を考えたいわよね。
そうですね。でもリズムと新年の抱負って何かつながりがあるのでしょうか。
Often,We start enthusiastically but lose momentum and abandon them after a few days.
そういうことでしたか。まず我々はスタートする。意気揚々と熱意を持って。enthusiastic 熱心に夢中になって一年をスタートしますね。一年の抱負とともに。
We start enthusiastically but lose momentum.
しかし、モメンタムを失い、勢いがなくなり、数日後には abandon 断念してしまうことがよくあります。
Often,We start enthusiastically but lose momentum and abandon them after a few days.
そうかもしれないわね。今年はダイエットしようとかね、決意はするんですけどね。
This may happen with health goals, writing tasks, or work projects.
そうですね。ワークプロジェクトも健康の目標も全て当てはまりますね。
This may happen with health goals, writing tasks, or work projects.
この傾向は、パターンは、こんなことに起因しているみたいです。Attributed.
This pattern could be attributed to human nature. We tend to quit when progress isn't as expected.
Human nature.
あら、マイケル・ジャクソンの有名な曲ね。ここでマイケル・ジャクソンは、彼らがなぜと聞いてきたら、Tell them that it's human nature と答えてるわね。
そうですね。それが人間ってやつだよって感じですね。人間の本性だ。新年の抱負が3日で終わってしまう。これまた human nature なのかもしれません。我々は得てして We tend to quit.
We tend to quit when progress isn't as expected.
プログレスが進捗が思うようにいかなかった場合 isn't as expected. 期待通り進まない場合はクイッとしてしまう、やめちゃうという、そんな傾向が誰にでもあります。
This pattern could be attributed to human nature. We tend to quit when progress isn't as expected.
そして、長期のルーティーン、長期的に繰り返されるものは、どうしても tedious、退屈なもの、飽きてしまうわけですね。tedious になってしまう。
Long-term routines can also seem tedious.
マトさん、それじゃあ、今日のポッドキャストはこれが結論ってこと？
それじゃ寂しいわよね。
このあたりで。
However よね。
However, creating a habit can be the key to success.
まあちょっと矛盾するようですが、ハビットをクリエイトする。習慣を作ることが the key to success。成功の鍵になる。
Creating a habit can be the key to success.
この習慣についてアメリカの作家ユードラ・ウェルティさんは我々にサジェストしてくれています。
American writer Eudora Welty suggested that the best way to complete a long-term project is to turn it into a regular activity.
Long-term project をコンプリートするためには、そのプロジェクトを turn it into 変えてしまう。何に変えるのかというと、into
long-term project is to turn it into a regular activity.
レギュラーアクティビティに変えちゃうってことね。毎日の、日々のね。
そうですね。この日々のアクティビティに変えるというのは、いろいろなことが当てはまるようです。This could apply. アプライできます。
This could apply to exercising, novel writing, or any other endeavor.
エクササイズにしても、小説を書く、執筆活動も、他のどんな努力、endeavor、定期的な活動に変えてしまう。
This could apply to exercising, novel writing, or any other endeavor.
でも毎日同じことを繰り返すわけよね。
そうですね。
While doing the same thing every day might seem monotonous at first.
Monotonous、ものですから、一本、単調なということになります。Monotonous、毎日同じことを繰り返すということは、at first、最初は単調に思えるかもしれないけれども、やがて、eventually、productive リズム、生産的なリズムに変わっていくというんですね。
It eventually builds into a productive rhythm.
この習慣化するということについて、もう少し深掘りをしてみると、
Talking more about making things a habit.We often put off doing things.
そうよね。私たちは得てして、We often put off doing things. Put off, 伸ばし伸ばしにしちゃうわよね。後回しに。
We often put off doing things.
そうですね。今がその時じゃないんじゃないか。そんな風に考えて、スタートを後回しにすることもありますよね。
We wait for the perfect time or worry that we will run out of ideas.
パーフェクトタイムを待ってみたり、もしくは、run out of ideas.これをやってしまったらもうアイデアが枯渇してしまうのではないかという不安に駆られたり、だから大切に未来にとっておく。しかし、まずはちょこっと始める。
But if we start doing a little bit of our project every day,
プロジェクトを毎日ちょっとだけやってみる。そこからスタートする。
If we start doing a little bit of our project every day, we turn waiting into actually doing.
ここでもまた turn into が出てきましたね。変える。waiting を turn して into actually doing。実際にやることに変わっている。待ち。待機の状態から実行の状態に変えてしまっている。気づいてみたら。
If we start doing a little bit of our project every day, we turn waiting into actually doing.
このちょこっと始めてしまうということは、
This helps us keep moving forward, even if we are scared.
仮に我々が scared、怖がったとしても、アイデアが消えてしまうかもしれない。そんな心配をしたとしても、何はともあれ、moving forward、前に進む、実際に動いているということですね。それが1ミリなのかもしれないし、1センチなのかもしれない。クォーツの記事によると、
An article in Quartz says that we usually don't realize how many ideas we can come up with.
アイデアに関して言えば、我々がどのぐらいのアイデアを毎日思いつくことができるのか、それは私たち自身が気づいていない。We don't realize.
We usually don't realize how many ideas we can come up with.
そしてもしも我々がパーフェクトタイミングのようなものを待ち続けていたら、
If we always wait until we feel like doing something, we will miss many chances to get things done.
もしもそれを待ち続けていたら、Miss many chances.多くのチャンスをミスしてしまう、逃してしまう。To get things done. 物事を成し遂げる。そのチャンスを何度も逃してしまうだろう。習慣化するというのはもう昔から言われていることですよね。たかが習慣化されどというところでしょうか。さあそれではこれまでのところを踏まえながら1回目の記事本文聞いてみることにしましょう。今日の記事はこちらになります。
Rhythm of sameness.Sticking to New Year's resolutions, plans, or goals can be challenging. Often, we start enthusiastically but lose momentum and abandon them after a few days. This may happen with health goals, writing tasks, or work projects. This pattern could be attributed to human nature. We tend to quit when progress isn't as expected. Long-term routines can also seem tedious. However,Creating a habit can be the key to success. American writer Eudora Welty suggested that the best way to complete a long-term project is to turn it into a regular activity. This could apply to exercising, novel writing, or any other endeavor. While doing the same thing every day might seem monotonous at first, it eventually builds into a productive rhythm. Talking more about making things a habit, we often put off doing things.We wait for the perfect time or worry that we will run out of ideas. But, if we start doing a little bit of our project every day, we turn waiting into actually doing. This helps us keep moving forward, even if we are scared. An article in Quartz says that we usually don't realize how many ideas we can come up with. If we always wait until we feel like doing something, we will miss many chances to get things done.The essential strategy is to begin. By dedicating regular time to our projects and being resilient to obstacles, we are more likely to achieve our goals.
1回目の記事本文を聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。新年の抱負、来年の目標を実行するためにも、小さなステップから始めて習慣化してしまう。今日はそんな内容のトピックでした。そして何はともあれ、エッセンシャルな本質的なストラテジー戦略は
The essential strategy is to begin.
始めること
By dedicating regular time to our projects and being resilient to obstacles, we are more likely to achieve our goals.
Dedicate 捧げるとか専念するということですね。時間を捧げる、時間を割く。私たちのプロジェクトにきちんと時間を割いて、そして being resilient
and being resilient to obstacles.
Obstacle 様々な障害に対してしっかり耐え切る、邪魔されない。そうすれば we are more likely 可能性が高くなる。
We are more likely to achieve our goals.
まあこの習慣化というのは本当に大切なポイントだと思います。なぜならば各有私、マット竹内も三日坊主なんですが、こちらのポッドキャストはもう10年以上毎日続けています。その最大の秘訣は習慣化以外にはありませんね。そしてもう一つ、これは以前にもお話をしたことがあるかもしれませんが、特に仕事では有効なティップだと思います。次にやるべきことをちょっとだけやりかけておく。まあ、今日登場した作家のユードラ・ウェルティさんではありませんが、もしも私が作家であれば、物語の次の展開の冒頭部分だけ原稿用紙に書いて机を離れるでしょうね。やりかけておくということです。明日の仕事、午前中にやらなければいけないこと、今日仕事を終える前にちょっとだけやっておく。大切なのはちょっとだけです。勢い余って明日の仕事を全て終えることは避けましょうね。習慣化とは自らをゆでがえる現象の中のゆでがえるにしてしまうということなのかもしれません。まあゆでがえるの法則は危険が迫っているにもかかわらず、あまりにも変化が緩やかなので、それに気づかないということですが、そんな風に気づかないくらいの小さなステップで毎日続けることで、あなたも立派なゆでガエルになることができます。ゆでガエルになれば習慣化できたということ。年末が迫り、年始がもうあと少しというところです。今年の年末年始、そんなことを考えながら、過ごしてみることにいたしましょう。そして今日の記事もほぼ意味が取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Rhythm of sameness. Sticking to New Year's resolutions, plans, or goals can be challenging. Often, We start enthusiastically but lose momentum and abandon them after a few days. This may happen with health goals, writing tasks, or work projects. This pattern could be attributed to human nature. We tend to quit when progress isn't as expected. Long-term routines can also seem tedious. However, creating a habit can be the key to success. American writer Eudora Welty suggested that the best way to complete a long-term project is to turn it into a regular activity. This could apply to exercising, novel writing, or any other endeavor. While doing the same thing every day might seem monotonous at first, it eventually builds into a productive rhythm. Talking more about making things a habit, we often put off doing things. We wait for the perfect time or worry that we will run out of ideas. But, if we start doing a little bit of our project every day, we turn waiting into actually doing. This helps us keep moving forward, even if we are scared. An article in Quartz says that we usually don't realize how many ideas we can come up with. If we always wait until we feel like doing something, we will miss many chances to get things done. The essential strategy is to begin. By dedicating regular time to our projects and being resilient to obstacles, we are more likely to achieve our goals.
今日の記事に登場した作家のユードラ・ウェルティさんはこんなことをおっしゃっていますね。
A sheltered life can be a daring life as well. For all serious daring starts from within.
シェルターされた、保護された人生は大胆な人生にもなりうる。すべてのシリアスな、真剣な大胆さはstart from within 内面から始まる。ウェルティさんは大胆な人生を送るためには必ずしも未知の世界に飛び込んだり外的な挑戦を求めたりする必要はない。むしろ本当の意味での大胆さは内面から始まる。世界で一番恐ろしいものは自分自身、自らこれはもう無理だと限界を設定してしまったり、本当の意味でのコンフォートゾーンは自分の心の中にある。自分の心の中にあるそのコンフォートゾーンを飛び出すということが大胆な人生を送るための第一歩である。恐れてはいけない。まずは自分自身に打ち勝つ。そうすることで一見守られているように見える人生も自らの内なる力によって大胆な冒険へと変えることができる。皆さん、すべては start from within 内面から始まるのです。それではまた明日お耳にかかることにいたしましょう。